すいません、遅くなりました。
ああ、全然っす。
なんか、ちょっと前に、あ、これ前回の時に話したやつか。花見イベントで出会った人に誘われた別のイベントに今行ってたんですけど。
覚えてる覚えてる。
うちのすぐ隣でや、のお店で、なんかやってて、そろそろ帰ろっかなって思ったところで、なんか社長さんが同じテーブルに来ちゃって。
はいはい。
なんかすごい話し込まれてしまい。帰るタイミングを逸してしまうっていう。
リスケでいいで、そんな、そういう時は。
いや、申し訳ない。なんか、ああいうの帰るの苦手なんですよね。途中で抜けるのが。
いや、抜けづらいよ、そりゃ。うん、めちゃめちゃわかる。そういう時は気にしなくていいよ、こっち。
いやいやいやいや。で、その誘ってくれた夫妻がすごい常連で、まあ、すごいなんか、話も弾み。
はいはいはい。
で、タイミング見てそろそろ帰ろっかなって思って、ちょっと帰りますって言ったら、
うん、
なんか、なんだっけな、帰るけど、まあまたちょっと来ますわみたいなことを言ったら、
はいはいはい、
店長さんを呼んでくれて、
おー、はいはいはい、
で、あ、この人今度また来るみたいだから覚えといてぐらいの感じで呼ばれたその店長が、なんか横浜出身の人でまたそこでちょっと若干盛り上がるみたいな。
あ、そうなんですかって言って、ちょっと一瞬腰を落ち着けちゃうみたいな、ね。
そうそうそう。中学どこみたいな。すいませんでした。
いや、全然すいませんです。大丈夫ですよ。はい、行きましょう。
はい。じゃあ始めます。こんにちは、外記憶 FM です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。今日ちょっと私、興味深いです。
お、興味深い。というのは、
藤田武くんに教えていただいた MBTI ですね。
うん。
性格診断。
うん、うん。
なんかこれ韓国でだいぶ流行ったんですよね。
あ、韓国で流行ったんですね。これ結構前に流行ったやつですよ、
うん、結構前、結構前。それで結構いろんな会社が導入しだしてると。
うん。
うん。で、やっぱり自分のことを知るとか、相手のことを知ることで、まあ言ってしまうと良い、仕事環境を整えましょうっていう考え方が、まあもともとあったけど、そこもなんか一つの考え方としてあって、
うん、
で、これに近いものをなんか独自に作ったのか推奨してるツールがあるみたいな、そんな話ぐらいまで、なんかこの MBTI の派生の流れが自分の会社にも来てます。
韓国発祥なんですか、これ。
発祥かで言うとちょっとわかんないな。
なんかアメリカっぽい雰囲気を感じますけどね。なんかね、その性格に近い人みたいなので、アメリカ人の有名人の名前が出てくるから。
スイス人の心理学者の、心理学的類型に基づいてアメリカ人の著者が初版を完成させたと。
うん。
うん。だからアメリカなんだろうね、きっと。いやー、僕これ、本当に、うん、僕会社の性格診断とか本当に人に見せたくなくて。
うんうん。
僕がいかに見繕ってるかもバレるし、
うん、
やっぱそうだよねっていうのも思われるのもめっちゃ嫌で。
でもなんか最近あったんですか？
ありました。うん、会社で、その、皆さんそれぞれ、チームメンバーの心理的なこうハードルを下げたり、コミュニケーションを円滑にしようという目的のもと、
うん、
自分の、まさに MBTI に近いものをやって、で、それをみんなに共有すると。で、他の人はこうだ、みたいなものを傾向を分析した結果みたいなのが出されると。いうのがありまして、結構なんか恥ずかしめを受けた。
そうですね。それちょっとディストピア感ありますね、でも。
いや、そうなんだよ。
うん。
なんか、それを経てみんなでディスカッションする時間が1時間ぐらいあったのね。
うんうん。
で、私がファシリテーターして、で、いろんな人に意見を聞きながら話を進めてたんですけど、ある人が言ったやつがすごい印象的で、正直これ知れることで対策や考え方をリセットすることはできるんだけど、
うん、
正直知りたくなかったっていう。
いや、そうですよね。
うん。知ってしまったがゆえに意識してしまう。
うん。
それに言葉をつけることで、それがそれとして成り立ってしまうということをもうまさにやってしまっていて。
うん。
例えば、 私の例だと結構みんなにこう指摘された極端なとこなんですけど、まあ、ちょっと MBTI とは違うんですが、まあ、ある基準として、その人はリスクを取る人なのか確実性を取る人なのかっていうのが一つの項目としてあったんよ。
うん。
まあ、たくさんあるんだけど、それの一つであったんですけど、私、ダントツリスク取ってたんですね。
結構ガンガン行く派なんだ。
ガンガン行く派。で、それってどんな人って言ったら、まあ、完璧さよりスピードを重視するとか、
うん、
迅速な意思決定と速やかな結果を好むとか。まあまあ、まあほんとそうだなと俺としては思ってんのよ。もう5、60点でいいから一旦出してって思うというか。はい。俺も上司とかに出すときそういうクオリティで出すのよ。なんだけど、なんかその会社の流れとしてはもうちょっと確実性の方の人が多くて。
ああ。
そう。だからそれを見たメンバーとか他のチームの子とかが、あ、星川さんは結構リスク派だから、そっちに合わせなきゃいけないんだ的な、そっちに合わせたやり取りをしたらうまくいきそうみたいな。
そうですね。まあ、もともとそういう狙いですもんね。
そうそうそう。狙いはそうなんだけど、なんか合ってんのか、その感覚って。わかる？このニュアンス。
うん。
いや、目的そうなんだけど、でもそのためになんか、こっちにぐんと合わせに来てくれるって、本当に正しいことなのみたいな。
ねえ、その、まあ、いろんな人がいるから、
うん。
いいと思うんですよね。そういうスピード重視の人もいるし、確実重視の人もいるし。
そうそうそうそう。全然どっちでもいいわけじゃん、そんなの。
それが若干偏りそうですよね。
そう。そうなのよ。
しかも会社の文化に、風土にこう、合わせる、わけではなく、みたいな。まあ、でも微妙、うん。まあでも、一応ね、その、上司になるような人は、風土を体現する人の可能性が高いから、いいような気はするけど、うん、かといってなんか、あまりにもそれが目に見えると、ちょっと嫌な感じしますよね。
嫌なんだよ。
うん。
なんか、私もそれはそれで気づきがあってさ、
うん。
この子、いつも出すの遅いなって思ってた子がいて、
うんうん、
でもギリギリになって出てくるもののクオリティめちゃ高い子がいるのよ。で、あ、この子ってちゃんとやるから私が欲しいタイミングで欲しいって言わなくていいんだって思ったのね。って思ったことが過去数年前あって、でそれで今仲良くやれてたのよ。でその子はめちゃめちゃ確実性に振ってて。あ、そういうことか、みたいな。
うん。
なんか、上司の立ち位置からすると知れて嬉しい。でも、それに合わせた対策は違うんじゃないみたいな。難しい。
難しいですね。
難しい。
これ、僕は別に全然管理職でも何でもない立場から言うと、
はい。
その上の人は勝手に知っててくれ。
あ、
ってちょっと思うかな。
そうだね。
うん。入社するときに僕も、その入社試験の一つに、
うん、
あったんですよ。結構1時間とか2時間近くかけてこういう性格診断テストってあって、結構多分高い金払ってやってるやつで、まあまあ信頼性高そうなやつなんですよね、
うんうんうんうん、
でその結果は一応後から自分でも知れたんだけど、まあ、当然上司はそれを知ってるはずで、
はいはい、
まあ買ったから、まあ勝手に知っててくれって感じじゃないけど、まあ知ってるだろうな、けどまあ別にそれについてはなんていうか
お互い話さない、
ね。お互い話さないですけど。
うんうんうん。
まあ、ぐらいがいいなって思います。
いや、ほんとそうだわ。
うん。
うん。いや、俺これね、本当になんか、もうラジオベースだから言うけど、
うん。
なんか性癖に近いなと思ってて。知れてたらお互い嬉しいけど、
うん。
それを言い出すと、意識しちゃうみたいな。
うん。
そしてうまくいかなくなるみたいな。
そうだよね。
なんかあんまり知りたくない。いや、知りたくない。いや、俺はね、知れて嬉しかった。んで、それはベース、その、マネジメントする側の方は、その人に合った、やりやすい環境を整えたいという意思があるという前提のもとで成り立つことだなと思って。で、それはあるから、それは前向きなんだけど、でも、ちゃんと考えられるメンバーがゆえに、上に合わせる動きで自分の良さをなくしてしまうとしたら、それは違うんじゃないかと。
うん。 そうですね。
それはまさに今言ってくれたことと、本当に、もう本当その通りだと思う。勝手に知っときたいし、勝手に知ってくれって思う。
うん。まあ普通そうですもんね。
いや、そうだよ。
うん。いやなるほど。
っていうなんかね、ちょっと嫌な。
ね。でも、それをきっかけに我々今、この何でしたっけ、I なんとかをやって、MBTI か MBTI をやって、交換するっていうね。
そうですね、やってみましたね。
何してんねんっていう。
そうそうそうそう。ゆうたけは、
管理者タイプですね。ISTJA ってやつですね。
はい。これいいなぁ。いいよ。でも書いてある、太字で書かれてることが誠実に生きる。
うん。
自尊心の中核にあるのは誠実さ。いいね。他の人の分まで頑張る。ひたむきさは素晴らしく、多くの物事を達成できる。うん、他の人に利用されてせっかくの強みが弱みになってしまうこともあります。そんなとこも可愛いじゃねえかっていうね。なんだよ、それ。
これでも合ってるかな？どうかな？僕は他人の分まで頑張る気持ちはあんまり持ってないですけどね。誠実に生きるっていうのは結構近いかな。
いや、すごくそんな気がするわ。
嘘とかはあんまりつかないかな。つけないというかね、めんどくさいっていうのが一番あるんですけど。
俺、ここのね、読んでてすごくいいなって思ったのが、自分の行動や決断について責任を取ることにめったに躊躇せず。これいいね。
うん。
世間体が悪くても自分の過ちをすぐ認め、真実を受け入れられる人。うん。自分の感情とかよりも正しさをちゃんと、なんだろう。うん。なんかそっちの方が誠実だよなって思う。
うん。
うん。忙しかったら忙しいって言う方が、無理して頑張るんじゃなくてね。うん。って言えるとか、自分のミスをちゃんと誠実に受け止めれるっていうのは、これいいなーって思って見てました。
これでもどこだったっけな、結構上の方かに、うん、全人口のかなりを占める性格タイプでって書いてあって、
え、ああ、まあまあまあ、まあ、
そう、多分でも確かにこれ言ったらなんかまあ一番よくいるタイプなんですよね。
ああ、そうなのかな。いや、なんかね、別のやつで見てたら ISTJ 日本の割合は 3.57%。
あ、そうなんだ。
16性格タイプ中いる人の数でいくと12みたいな、そこまで多くないんじゃないみたいなデータ俺見てたわ。
そっか。いや、なんかその何でしたっけ、各タイプの何パーセントみたいなの出るじゃないですか。あれ、これどうやって見るんだっけな。最初の方のページでなんか内向型か外向型かとか、観察するのか直感型かとかっていうのとか、まあ、いくつかある中でまあまあ真ん中に寄ってるから、まあ多分バランス型なんですよね、わりかし。うん。で、多分これタイプ一番多いだろうなーって思って見てました。
ああ、まあそこはバランスの問題じゃない。うん。
いや、それに引き換えやっぱりさ、星川さんですよね。
だから嫌いなんだよ、本当に。なんか、いや、正直どう思ったこれ見て。
いや、とりあえず笑いましたけど、すいません。ENFJ の、どっちか、A か T かわかんないですけど、主人公ですね。
いや
ー、名前がいいですね、主人公。
主人公。外交的直感型、感情。
大きな人生の目的を果たすのが自分の使命だ、と思っているという。
いやー、そんな持ってないって。
生まれつきリーダー格とか。いやー、素晴らしいですよ。正しいことを主張する。深入りする。あ、
いや、そこまでだと思うけどね。あ、でも今のなんか副業は深入りしてんなと思う。
あと、リードするですね。ものすごく利他的なタイプって書いてますね。
うん、そこどうなんだろうな。
うん。うん、
でも今のマネジメントの仕事はすごく合ってるなとは思う。
ああ。
うん。なんか別にそこからの、なんだろう、メリットをそんなに考えてない。
うん。
ただ大きく見るとそうやった方が俺としてはいいよね。自分が満足するよね、とは思ってる。
うん。
うん。
有名な主人公、バラコバマ。ぽいな。
いやー。
あと誰だろう。マトリックスのモーフィアスもそうみたいですね。モーフィアスって結構、なんでしょうね。サポーターみたいな雰囲気ありますけどね。サポートするというか。まあ、ある意味ではリーダーだけど、主人公って感じがあんましないですけどね。サーバントリーダーというか。
なるほど。
なんかマトリックス多いな。オラクルとか書いてあるけど。オラクルってそんなにマトリックスで。
いや、覚えてない。俺は覚えてない、見たけど。
なんか予言者的な人ですよね。
ああ
最後の方にチラッと出て
くる。なるほど。うん、俺、これ見た後、
うん、
さっきなんだけど、これね、性格診断ってそれで終わりじゃなくて、相性も見れるんですよ。
お
ー。はい。見ました？
いや、見てないです。
見てないですか？
うん。
ENFJ の、水竹のやつ、
ん？
違う、ENFJ は俺か。
うん。
ENFJ の私のと、ISTJ の相性なんですけど、
はい。
最高ですと。
お最高なんですね。
互いに無理せず自然に補い、助け合う関係性が構築できる相性です。はい。一見相反する性格のように見えながら、実は認知パターンのリズムが一致しているので、無理せず自然体で付き合います。
へぇー。
恐れ多い。すまん。
いや、でもなんか見たときちょっと思いましたよ。その、やっぱリーダーがいて、
うん、
その他大勢みたいな感じの人がいるみたいな。そんな感じですよ。
いやいやいや、その他大勢では全然ないし、私のリーダーもそんな強くないし。
いや、まあ、そう、まあ別にね、そんな卑下する言い方をしたけど、そういうつもりはないですけど、うん。まあでもなんか、極端に言ったらそういう感じかなって思って。
なるほど、なるほど。
ちなみに、有名な管理者。
うん。
中には、まあデンゼル・ワシントン。でもデンゼル・ワシントンとか言われても、この人がどういう性格なのかって。
わからん。
わかんないですよね。
うん。
でもなんかわかりやすかったのは、ハリーポッターのハーマイオニ
ー。おー、めっちゃわかりやすいそれ。
なんかね、わかりやすいですよね。ちょっと誠実な感じというか。
うん。なんか、あるべき姿をちゃんと追い求めてる感じがするわ。
ね。
そして努力を惜しまない。
うん。まあ、我々の相性は良かったと。
いや、良かったですよ。
そういうことですね。
ENFJ、私は、
うん。
人間関係や社会的な活動からエネルギーを得る傾向がある。ISTJ は個人的な時間や静かな環境を求める。
うん、
私の、そういった行動が ISTJ にとって疲れやストレスに感じられることがあります。言ってね、その時は。俺そんなにでもなんか、そんなにこう、人を巻き込んでまでは、自分からは行くけど、別にそうである人を引っ張ってまでは行かないと思ってるけど。
そうですね、そんな気はするけど。
むしろ、ここ数年、ヒデタケの方が、行動的だと俺は思ってるけど。
そうですね。最近はそんな気がするな。僕の方が外に出てるかもしれない。うん。
もう俺、今広げたらわけわかんなくなる気がして、もう無理って言う。
まあ、確かにです。もともとね、そうだからですよね。
いやいや、
うん、
どうなんだろうな。ああ、でもこれわかるな。私から見た、ISTJ の魅力は、その誠実さや責任感。うん、確かに。
それ言うとなんか、誠実さと責任感がないみたいに聞こえますけど。
俺が？
大丈夫ですか？
うん。なんとか。でもこれさ、
うん。
なんだろう。これ自分の会社のやつも思ったんだけど、立場とかって人を変えるなってやっぱ思ってて。
うん。
立場、状況、年齢に応じて若干そこって薄まったり、ちょっと調整しだす大人の動きが入るよなって思ってる。
あ、まあそれはそうでしょうね。
多分 ENFJ っていうのは俺は多分昔からも変わってないんだろうけど、
うん、
でもいや昔に比べたら私はだいぶ誠実になったと思ってるから
、うん、
とかね、例えば、うん、そう、いや、思い返せば本当に周りのことを考えない生き方をしてたなとかってめちゃめちゃ反省するのか。まあまあまあまあ、あれですけど。はい。みたいなね。
うん。
うん、
でも僕これ読んで思ったけど、まあ、 間違ってはいないし、それなりに合ってるけど、なんかそこまで刺さんないなって気が、
ちょっ
としちゃったかな。うんうんうん、それよりは、だいぶ前にやったあの、何でしたっけ？
ストレングスファインダー。
ストレングスファインダー。うん。あっちの方が、ああ、なるほど、みたいな感じがしたかな。
それはもう、めっちゃ同意。私もそう。
そうですよね。まあ、あっちの方がね、有料だし、多分質問数も多かった気はするから。
うんうん
うん。うん、まあ、それはそうだろうって気はしますけど。
それは言えてる。めちゃめちゃ。うん、そっちの方が、うん、なんか、なんだろう。あくまで順位付けするけど、その下の方にあるからないわけではなくみたいなね。
うん。
そこはとてもいいなっていつも思う。うん、
そうですね。で、下の方まで結構出てくるのがやっぱり、違いますよね。
うん。うん、
こっちの、新しい、何でしたっけ？IM なんとかの方は、
はい、
まあ、ちょっとキャッチーにしてる感じはしますよ
ね。ああ、そうだね。それは思うかも。うん。
その分ちょっと詳細が薄れてるというか。
うんうんうんうん。なんか、ふわっともうちょっとまとめてる感じはあるよね。
うん。そうですよね。
うん。
まあ、それでバズったっていうのはあるでしょうね。無料だし。うん。
確かに確かに。まあ、何にせよそれにとらわれすぎてしまい、自分を見失うことだけはいけないんだなと思ってる。
うん。あと会社の人には確かにあんまり知られたくない。
いや、知られたくない。これ知られていいことないよ。
ねえ。
なんかさっきのやつじゃないけど、リスクもそうだしさ。
うん。
なんか、また別の指標で平等と階層っていうのがあったのよ。
うんうん。
私、結構階層寄りで。
ああ。
そう。なんか、いや、それってなんか、パッと見平等の方が良さそうじゃん。
そうですね。それは、一部の人だけが知ってた方がいいこともあるとか、そういう話ですかね。
あ、そうそうそうそうそうそう、そう、
うん。
平等は役割に関して柔軟だったりとか、
うん、
権限はこう、結構広く共有されて、与えられるべきであると。
うん、
でも、階層は、なんだろう、人の階層に応じて接し方を調整したり、権限は、まあ一部の人に委ねるのが適切とか。
それ確かに、まあ、パッと聞くと、平等の人の方が良さそうです。
良さそうじゃん。そう。
そういうのもこう知られちゃうわけですね。
吉川さん、そのメンバーに権限を異常あんましてくんないんですかみたいな。いや、そういうわけじゃなくて、みたいな。で、それって結構思い当たる節としては、
うん、
私、階層って上に対してめっちゃ思うのよ。上の人がこっちに仕事を渡したりするの結構嫌いで。
うん、
取りに行く分に関してはフラットにしてほしいんだけど、別に求めてもいない仕事を、なんか、いや、もっとお前はこういうのやった方がいいからって渡してくるのあんま好きじゃなくて、
あ、
そう。いや、それあなたがそういう給料をもらってあなたの職務なんだから、あなたやってよって結構普通に思うのよ。
うん、
それが上に対して階層を俺は求めてるというか。なのでメンバーに対して私これやりたいんですけどとか、こういう権限くださいよ、いやダメ、これは俺が見るみたいな、そんなつもり全くなくて、
うん、
っていうズレ。ね、パッと見それだけ見ちゃうと、
そうですね、
うん、そう思われて損して終わったって思って。
なんか上司側のなんかダメージでかいっすね。
いや、マジでかい。知れるメリットより知られるデメリットの方が多いなって思う。本当に、
うん。かといって、今更途中からそういうのメンバーにやらせて上司だけ知るっていうのも嫌ですもんね。さっき言ったけど、まあ入社試験だったらまだわかるという。
ああ、そうだね、そうだね、うん。
セーフって感じですけどね。そのうちでもそういうのもダメになるんですかね。どうなんでしょう。
ああ、どうなんだろう。でもむしろ今の方がさ、そういうのにフェアだからそういうのをやった方がいいってなるのかな。
ああ、
うん。でもこういうのってさ、結構考える側の方が損しそうじゃない？
どういうこと？
つまり、例えば、なんだろうな。いやもう俺はこうだからみたいな。
うん。
もう知らない他の人がどうかって言った人の方が最強になっちゃうというか。
ああ、そういうことね。
うん。気使う側の方がとことん気使っちゃうというか。
ああ。確かにね。
私こういう性格なんだから上司のあなたはこっちに合わせてよって言われちゃったら、
うん、
結構きついじゃん。それ出てる以上。
確かに。
うん。いや、お前はそうかもしれないけど、今全体的にはそういう方向じゃないからこっちに寄せろやって思っても、これが出てることで、
うん、
それを認めなきゃいけなくなるっていう難しさ。
それもその性格診断に出てくるんですかね。
あ、そこまでは出てないけどね。
頑固みたいなさ。
頑固みたいなのは。そこまではないかな、うん。なんかこういうのを、なんだろう、好むというか、最終悩んだらこっちに寄るみたいな感じかなと思うんだけど。うん、
でも、頑固な人ってやっぱちょっとやりづらいっすよね。
やりづらい。
今思い出したけど。
うん
素直な人、結構新人とかでも頑固な新人とかもいたりしてさ。
ああ、そうだよね。
うん。こっちの方がいいんじゃないみたいな。
はいはい。
こと。もう、正直言ってこっちからしたらこっちの方がいいんじゃないって言ってる時点でもうほぼほぼこっちでやれよっていう気持ちでいるんだけど。
めっちゃそうだね。
とはいえそういうわけにもいかないから、なんとなくこっちなんじゃないかなみたいな感じで言っても、まあ、聞かない。人と、まあ結構ちゃんと聞く人と分かれますよね。
なんかその時にさ、
うん、
先輩のこっちがいいんじゃないに反することをやる時に、
うん、
こっちがいいと思う理由を会話する気がないやつが嫌だよね。
ああ、そうですね。
うん。
うん。
頑固でもなんかそれ言える子は僕はいいなってめっちゃ思って。
ああ、確かに、ね。
うん。先輩のそれはそうですが、こちらはこういう可能性があるからいいと思うんですけど、それをでもどう思いますみたいな。
うん。
そしたら意外にこっちがね、あ、その観点ならそっちあるかもって全然あるじゃん。
うん。うん、そうですね、うん。
そういう余幅を残してる人だけの質問じゃん。こっちの方がいいんじゃないって。いや、矢作さん、そうじゃないっす。僕こっちっす。みたいな。
そうそうそう。
バカこのみたいな。
とか、なんかその時は、みたいな感じ、曖昧な感じでやって、しれっと、
そっちでやるね。
そっちでやるっていう。
めっちゃわかる。
割とこれが多い気がするな。あ、そうなんだ、みたいな。そっちでやったんだ、みたいな。後になってわかるっていう。
はいはいはい。
なんでかな、みたいな。
そうだよね。
うん。かといって、なんかそのタイミングで、もうやっちゃった後になんでそっちでやったんみたいな言うのも、ちょっとね、っていう感じになるから。
いやー、わかるわ。めちゃめちゃわかる。
っていう、素直さはでもここのタイプでは出てこなかったですね。
そうだね。ここまで、うん、出なくてよい。
まあね、まあね。
よい。頑固だって分かったら分かった。まあでも、上司が知るだけならいいけどな。なんかこれ逆にさ、上司がめっちゃ頑固に寄ってたらすげえ嫌じゃねえとかね。終わったっつって、移動の理由になるみたいな。
確かに上司頑固だったら嫌ですね。
嫌だよね。
うん、
うん。いや、俺、さっきの自分が確実性を重視する人だったとして、上司がリスク取りまくりだったら嫌だよ。
そうですね。その状態ですもんね、今ね。
いや、そうそうそうそうそう。
合わねえじゃん、この人とってなりますよね。
そうそうそう。
うん、
いやいや、もうちゃんとやろうよ、みたいに。すまん、つって。そうなんだよ、ね。だからこれは本当になんだろう、やっていいけど、場合によってはなんか本当にモロ刃の剣に感があって嫌だなって思うな
ね。その試みはなんかこう実験的にやった感じなんですか。
そうそうそうそう、
うん、続かないかもしれないですね。
あ、そうそう、大きな事業部の一つで、そう、私たちの部で一回やってみようよみたいな、
うん、
うん、っていう感じで始まってやってみて、で、まあ、それが良い感じだったら、全体の事業部にこうやっていこうと思うんだけど、まあ、俺は微妙だという回答しちゃいそうだな。メリット以上にデメリット多そうだぞ、みたいな。
ね。てか、まあ実際のメリットよりも、やっぱなんかちょっと嫌だっていう気持ちが勝っちゃいそうだな。
だよね。そう。別にね、なんか、うん、そう。知られてもいいけど、知られた後めんどくさいのはなんかまあまだそれでね、弊害が起きてるわけじゃないから。
うん。まあこれからっすね。
うん。 いや、あんまり気持ちのいいもんじゃないわ。
うん、
はい。だからまあね、知り得た友人とこういうのをやって、とか、なんかそれ見られても別にいいっていうさ、関係値あるじゃん。
うん、うん。そうですね。
もうそれが大前提だよね。はぁ。
やばい、なんか暗い話になってきた。
ああ、いやいやいやいや、でもね、もう面白いと思いますよ。
うん。
なんかそれゆえ、さっきの、なんだっけ、管理者とか主人公。
うん。
そのレベルの方がいいかもって思った。
ああ、そのさっき、ストレングスファインダーみたいに詳細じゃない方がってことね。
ストレングスファインダーや今私の会社でやってるような見せ方より、
うん。
なんか傾向として、あ、この人、主人公なんだとか。
うんうん。確かにこっちの方がちょっとぼやっとしてるからいいのかもしれないですね。
なんかそれゆえ良さがあるなって思ったね、
うん。なるほどね。それで韓国で流行ったんだとしたら。
なんかちょっと納得はあるかも、俺は。
うん、
うん。なかなか悩ましい話でした。はい。でもいや、面白かったんで、はい。なんかちょっと遅いっちゃ遅いかもしれないけど、最近やっぱいろんなのが流行ってますね、こういうのは。
うん。
うん。
うん。面白かった。
面白かったっす。はい。
はい。
さてさて。
どんなとこですか？もうちょっと話します？
うん。今日は、はい、そんなとこじゃないですか。
そうっすね。
はい、面白かった。普通に面白かった。
ちょっと元気ないけど。
大丈夫大丈夫。声ちっちゃいだけ。
あ、そっか。元気出していきましょう。
はい、元気出していきましょう。
はい。
ではでは、来週また京都で会いましょう。
そうっすね。はい。
お疲れ様です。
お疲れ様です。はい。